どうも、私がアニマルジャパンです。今回はオッドタクシーを、先日、ネタバレありで話しましたが、それについてのお便りが、いくつか届いてるんで、それをネタバレありという形で紹介していきたいと思います。まずはバッドダディさんです。どうぞ。
はい、バッドダディです。よろしくお願いします。
続きましてパンタンさんです。どうぞ。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
続きましてトメキチさんです。どうぞ。
はい、トメキチです。よろしくお願いします。
はい、急遽声かけさせてもらって、集まっていただきましたんで、まあ、前回よりもちょっと少ないですけど、まあ、前回話し逃したこととかあれば、どんどん言っていただきたいと思いますんで、今日は、お三人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前のオッドタクシーの時もそうだったんですけど、もちろんネタバレなしで見てほしいんで、Amazon プライムビデオで見れますんで、ぜひともそちらを見て、で、前回のオッドタクシー回を聞いてからこちらを聞いていただきたいと。本編入ったら完全ネタバレという形になりますんで、聞いてしまった場合は自己責任ということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガブこの番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
はい、トミキさん、最近何かありました？
最近ですか。まあ Xbox を買ってやるゲームがたくさんなりすぎて混乱してる最中ですね。
すごいな、さっと出てくるね。ここでちょっと間が空いたらタイムオーバーだわって言いたかったんですけど。
すみません。
すごいな。
どうしちゃった。
さすが人気ポッドキャスターですね。
いや
ということで、ハッシュタグでたくさんいただいてますんで、ここからネタバレありでハッシュタグ読んでいきたいと思います。はい、まずは、君彦さんからいただきました。白川さんが小戸川のタクシーに乗った時、私のことを覚えてるんだ、でこの辺でアルパカはあんたしかいないというやりとりがあったのが気になっていました。その後白川さんは笑っていたので小戸川流のジョークと思ったのか知りませんが、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ僕も気になってたんですよね。
うんうんうん。伏線ですよね。ですね。
うん。だから、動物の世界かと思いきや、動物じゃないのか。うん、あ、でもここでアルパカって言ってて納得してるから、まあ笑ってるから、通じてるんやっていうことで、
うんうん、
こういうのが結構多かったんですよね。
ですね。
うん、ですね。いわゆる、だから、ミスリードのミスリードみたいななんか入り組んだ手法やと思いますけど、はい、
うんうん、
だいぶ見てる方に誤解をわざと与えてるなって感じはしましたね。
ですね。ね、うん、ゴリラの下りもそうですよね。
ですよね。うん、
確かに、そうですね、その、素顔が出てきた時も、ゴリラって言うても通じるん
ですよ。そうですね。
確かにそれっぽいっていう
な。体格がね、完全にゴリラですもんね。
そうですね。そのまんまゴリラなんで。
うん
うん、確かにゴリラ。で、そこからのアルパカって言ってるから。
うん。
確かに。その、例えてる、動物に例えてるっていうのは、なのかなと思わせつつ、本当に動物なのかなと思わせつつ。
うん、そうですよね。うん、最終回で白川さんの素顔が出ますけど、
うんうん、
アルパカと言われたら全然ちゃいますもんね。
そうですね。
そうですよね。
普通、女の人アルパカって例えられたら怒りそうな気もしますけどね。
あのくだりで、
うん、
白川さんは、アルパカだったじゃないですか。
うん。
はい。
でも、どっちかって言ったら、ラマだよなって言ったら、ラマの方で起こったくだりがあったんで、そのあたりがどういう受け止め方なのかなっていうのはありましたね。
ああ、なるほど。
まあ、アルパカが最近あの女性系してる動物ってのもあるのかもしれないですね。
ああ、うん、女性は好きやけど、
うん、
似てると言われたらどうなんかっていうところあるじゃないですか。
はいはい、うん、確かに首長いですしね。
うん。犬で言ったらパグ可愛いけど、パグに似てるなって言われたら怒るやろうしね。だからまあ、この辺はいろいろ、見てる方、うまいことミスリードしてるなっていう気はしますね。最後まで見るとね。
ですね。
うん。はい。じゃあ続いて、ワットさんからいただきました。オッドタクシーは3話ぐらいからはリアルタイムで毎週どうなるのと思いながら見ていました。オープニング曲の PV の話題が出なかったですね。これを見ていたので、最終回はもしかして最後に突然実写になるのではと深読みしていたんですが、外れましたね。ミステリーキスの二階堂類役、三森鈴子さん、市村志保役、小泉萌香さんといえば、自分はアニメ及び舞台の少女歌劇、デビュースターライト、にめちゃくちゃハマっていて、推しキャラが二人いるんですが、その声をやっているのが三森鈴子さんと小泉萌香さんなんですよ。
おう。
で、余談ですが、特撮オタには三森さんはウルトラマンジードの、基地の報告管理システムレムの声、過去19話ではレムの人間体としてご本人が女優として出演されてびっくり。あと、最近では、ウルトラギャラクシーファイト、大いなる陰謀で、ウルトラの母役をされていたので、馴染み深いです。といただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また情報量多いですけど、PV の話は、
うん、
したんですけど、あれ収録終わってからだったんですよね。
そうですね。アフタートークでしましたね。
そう。喋った気になってたんですけど、
あれ収録外で話してなかったっけって思った。
そう。結構ね、終わってからいろいろ言ってたんですよね。
そうなんですよね。
うん。あれ言うの忘れた、これ言うの忘れた、言っていろいろ言ってたんですけど、このオープニングの PV に主題歌を歌ってるお二人が出てたんですよね。
はい。
まあ、そっから始まる、実写から始まって、で、あの二人が、アニメになってっていう感じで。
うん、なってました、ね。うん、なってました。
で、そのアニメのあのキャラは本編にも出てきますからね。
出てきますね。うん。
うん。居酒屋の後ろの席に座って。
そうですね。
うん。この PV はめちゃめちゃかっこいいんですよね。
ね、かっこいいですね。
めちゃくちゃオシャレですし。
うん。
あと何ですか。あ、こっちの人がこっちのパートなんだ。
そうそうそう、びっくりしますよね。
言われて、まあ、この収録後のトークで言われてから僕も PV 見たんですけど、
うん、
あ、こっちなんだ。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
こっちが声高いんやって思って ね。いや、ほんまかっこよかったし、
うん、
これを見て最後に実写になるっていうのは、まあ、どうかとは思いますけど、
花江さん出てきたらどうしましょう。
まあでもね、PV の内容というか、
うん、
アニメの本編と実写をうまいことすげ替えて再現しているようなくだりもあったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、だからそういった意味での深読みも、まあ、できなくはなかったのかもしれないですね。
間違いなく、確かにさっき PV 見てたらそう思ってもおかしくはないかな。
はいはいはい。うん、で、このオープニング曲ね、何回聴いても、これいきなりイントロなしで始まるじゃないですか。
そう、うん、
はい、はい。
何回聴いても何て言ってるか分かんないんですよ、最初。
あなるほど。
なんか、てにゅーにーみたいなこと言ってる。あれ何て言ってるんですか？僕だけ聞こえへんのかな？調べりゃ分かるんやろうけど、
調べ。あ、てにゅーですね。
え？
てにゅー、そこの流れです。
あ、てにゅーなんや。
はい。
またもう分かりづらい、聞き取りづらい単語を一発目に入れるから。何回聞いても、てにゅーにーって聞こえるから、てにゅーって何やろうと思って。
ちょっと英語っぽくもあります、
ね。そうですよね。で、PV 関連で言うと、
うん、
ミステリーキスが2曲ぐらい、3曲ぐらい出たかな ?3 パターンぐらい出てたんですけど、
うんうんうん、
だから三森鈴子さんが実写で歌ってるやつとか、
う
あ、まあ、実写で出てるのがまた可愛らしくて、で、最初三森すず子さん一人でやるんやと思ったら途中からおまけみたいに二人出てきてみたいな感じで。
うん、
うん。まあまあまあ、可愛かったですけど。
うん。
それとか、
矢野。
矢野のやつは本編で言ったかな。本編でもちらっと触れましたね。
ちらっと言いましたね。
出ましたよね。
はい、うん。はい。あれも、かっこいいし、んで、僕、この、二日間ぐらいでまた見直したんですけど。
おー。
矢野のシーンで、あれが流れるんです、音が。
うんうんうん。
全く同じ音でしたね。
う
ん、あ、ここで使ってたんやと思って。で、その後 PV 見た時に、かっこええなと思ったけど、もう一周したら、あ、ここで使ってたんやっていう、また、
ああ、なるほど。
何回見ても驚きがあるんですよ、
ね。あ、うん、発見ですね。
二周目いかんとダメですね、それ聞い
て。
そうそうそう。だ今回何周もしてたら、またいっぱい、うん、あって、
うんうん、
前に、ガーネットさんがボールペン出てるシーン探したけど、
ああ、はいはい。
5話分しか見つからんかったって言ってて、はい、今回見てたらもう1話から出てるんですよね。
そうですね、出てますね。
山彦の太鼓ママの後ろに、
はい、後ろの棚にありますね。
あれも全然気づかんかって、今回で初めて気づいて。
うんうん。
うん、で、そっから、まあ、ガネツさんは2話しかわからんかったって言ってたけど、もう今回この注目して見てたら、もう、2話から5話までずっとタクシーの倍残にかかってるんですよね。
そう、そうなんですよ。
なるほど。
うん。これも初めて気づいたし、
うん、
意外とだから、いっぱいになって、しかも5話は、バイザーについてたと思って、
うん、
山本が乗って、山本が降りるときにはもう山本のカバンについてるんですよね。
そう、そうなんですよ。
あれも、何の説明もないじゃないですか。
ないですよね。
うん。うん、で、YouTube のラジオ聞いてて、ようやく、小戸川から山本に渡ったんだなっていうのはわかるんやけど、
うんうんうん、
いきさつがいまいちよくわからへんっていう。
うん
うん、はい
はいはい。うん、あと、7話の、ハロウィンの時に、
うんはいはい、
ダイモン兄弟がその、警備をしてるんですけど、
はいはい。
ダイモン兄弟の兄の方の胸ポケットについてるんですよね。
うん。ああ、そうなんです、うん。
で、ちょうど、今日、漫画版のオッドタクシー読んでて、ちょうどこのシーンだったんですけど、
はいはい、お
この時の、ダイモン兄の胸ポケットにはついてないんですよ。
あ、なるほど。
なんか意味があんのか、それとも書き忘れてんのか、わからんかったけど、あ、ないんやと思って、ほんでコメント欄でも結構いろいろそれ書いてて、
はいはい、
書いてる人がいっぱいおったんやけど、また漫画しか読んでない人もいっぱいおるから、
ああ、そっか。
うん。そんな、みんな知ったか、知ってる風な感じでいろいろ書かんといてくれと。かなりこう、ない、漫画派とアニメで考察済みの人と、うん、こう結構バトルになってて。
ちょっと漫画だけ楽しみたいんだったら今回の次からの展開バレるぞみたいな感じです、
ね。そうそうそうそう。あんまり言うなみたいな。
うん。
うん。
わかんないです。単行本で読んだら実はついてるとかもあるかもしれない。
ああ、まああるかもしれない。
そうですよね。
で、せっかくこんだけ遅れて連載してんねんから、
うん、
何かしら変えてくる可能性もありますしね。
ね。
うん、確かに。
確かに。
うん。はい。で、まあ、PV の話に戻るというか、前終わってから話してて言い忘れてたなって思ったんが、うん、
はいはい。
コラボでね、
うん。
コロの血
の。あ、そうそうそう。
あ、
うん、映画のポスターをね、キャラクターを置き換えしてましたね。
そうなんですよ。で、これも PV があって、そこにもかなりアニメと融合したような PV になってて、うん、まあ、コロの血って ね、僕つい最近パート1を見たんですけど、
うん、
まあ、ものすごいエグい、薬剤映画やったんですけど、それの続編が、もう終わったかもしれんけど、もう終わったんかな、レベル2、
終わってます。
終わってんですね、はい。レベル2がやってて、うん、それのコラボをしてたみたいですね。
うんうん。
うん、これもかなり見応えありましたね。YouTube に上がってた動画が。
うんうん。
うん。まあ、いろんな、コラボでかなり力入れてるなっていう。
うん、ですよね。うん、
確かに、うん。
これあと、ウィキを見ると、これ前知らんかったけど、ぷいぷいモルカーともコラボしたと。あ、イラストだけかな、これは。対談して、監督同士が対談して、で、ツイッターにイラストが載ったっていうことですね。モルカーとオドカーの。
ああ、なるほど。
うん。まあ、いろんな。
タクシーっぽい感じなやつにモルカーがやってるみたいな感じなんですか、
ね、かもしれないですね。まあまあいろいろあるみたいな、ね。
あんまり、このエラーイラストパッと見ですか、あんまり可愛くない。オドカーの顔そのまんまがモルカーの形
な。ああ、そんな感じなんや。
あ、なるほどね。
はいはいはい。
可愛くない。
はいはい。で、三森鈴子さんと小泉萌香さんが、うん、やってる少女怪奇レビュースターライト。
うん。
ワットさんが推してる二人がたまたまこの二人だったっていうのがすごいですけどね。
ですね。
確かに。
うん。全然知らないアニメでしたけど。
うん。うん。
一話だけ上がってたんかな。うん。ちらっと最初の方見ましたけど。うん。みんな同じ顔で誰が誰かわからんだけど。なんかいっぱい出てきて。
その現象はちょっとなんとも言えない
。ちょっと最近出てきてるから。
ん？あ、そうなんや。
いやいや、そういう顔が、見分けがつかない
現象。ああ、そうですね。
トメさんにもそういうご経験が今。
いや、でも1話ってでも大体そうじゃないですか。
まあ、覚えるまでがね、覚えてからだと感情わかるんですけどね。
そうですね。うん。
あと最近映画版かなんかが追加されたんでしたっけ劇場、
みたいですね。
ほうほうほうほう。
劇場版が非常に出来がいいっていう評判だったんですよ、ね。まだ見てないですけど。
ああ、なるほど。もともとが舞台やったんですよね。
舞台で声優さんがそのままやられているって形だったと思うんですけど。
はいはいはいはい。なるほど。まあもしかしたら狙ってこのオッドタクシーにもこの二人連れてきたかもしれないですね。
うん。
うん。
ワットさんが気に入った二人なだけに、スタッフの中でもこの二人入れたいと思ったかもしれないし。
ああ。うん。結構人気のある組み合わせなんかもしれないですね。
そうですね。うん。
なるほど。
はい。で、ウルトラマンジードで、
ですね。
三森さんが出てると。
出てましたね。
出ましたね。主題歌も歌ってましたね。
あ、そうなんや。
CD 出してて。
へ
ぇ、元の主題歌は別の、主役の方と別のアーティストさんなんですけど、うん、別の、なんつかね、コラボ CD じゃないけど、三森鈴子さんバージョンもありましたよ。
へぇ、
そう。
浜田達臣って、ここで出てたんや、俺。いつの間にか、
かというと、僕的個人、まあ、特撮好き僕としては、ここで初めて知りました。
お
ー。あと、あの絵もやってましたよね。モブサイコ、確か。
ああ、そっか、出てましたね。
モブサイコも出てたんで。特撮好きは、割と知ってた人な
の。この浜田達臣くんが、思いっきり子供の頃に、ウルトラマンの映画に出てたんですよ。
ね。
はいはいはい。
ウルトラマン映画。
うん、ジードの時に帰ってきたんで、みんな、ファンの人たちは帰ってきた、みたいな感じで、あんな小さかった子がっていう。ほんとガチの子供だったっすからね、この時は。
子役からのウルトラマン役っていうか、なんかすごいですよね。
子供の時はね、ウルトラマンじゃなくて、なんかロボットを操縦するみたいな感じだったんですよね。ジャンボーグエースだったかな？昔の特撮映画、特撮ドラマですね。
うん、はいはいはい。
あれのリファインみたいなキャラクターが出てきて、それを操縦する子供みたいな感じでやってたんですよ。
ジャンボーグエースに乗ってたんや。で、ウルトラの母
これの声を知らなかったっす。
やっておられましたね。
そうだ。ギャラクシティファイト、なんかそんなに見なかったんですよ。なんか。
ウルトラマンギャラクシーファイト大いなる陰謀ってやつは、YouTube の方で配信されてた、ウルトラマンのドラマだったんですよね。
ど
っちかっていうと、ベリアルが結構ひどい目に遭う話だったなって。
で、まあ、ウルトラマンって言ったら、大体変身してって人間ドラマがあるじゃないですか。
うん。
そういうのが一切なくて、もう完全にウルトラマンのドラマなんですよ。
種族ですね。宇宙人ウルトラマンの物語って感じでしたよね。
はいはいはい。
だからもう最初からウルトラマンなんで変身したりとかそういうのは一切ないですよね、みんな。うん、
なるほど。
ね。
この母のこの右肩のよれ具合がちょっと、いいのかなと思いますけど。
ちょっと、使い感がありますよね。
これでも、ギャラクシーファイトの時のウルトラの父は結構造形気合入ってたイメージだったんですけどね。ね、ちょっとね、剣、若い剣なんで、結構ムキムキ度合いが上がってたりする。
母と、父ですね、うん、の、出会いというか、まだ結婚してないぐらいの頃の話だったりた
うん、うん。そこにね、ジードのお父さんが出てくる
ん
です
。うん。
実は三角関係っぽかった。
ですね。
なんか急にウルトラマンなのになんかね、トレンディードラマみたいになって
ます。若干ドロドロしてましたよね。
そうですね。
なるほど。
あと、三森鈴子さんといえば、プロレスファン的には岡田和親の嫁ですよね。
ああ、そうですね。レインメーカーね。
いやね、新日の今、オーカーンっていうキャラクターやってる選手がいるんですけど。
うん。
その方がすんげーラブライバーだったんですよね。で、三森さんと結婚されて、めっちゃショック受けてたって時あったっすからね。
VTuber に走っちゃいましたけど、
ね。今 VTuber の技使ってますからね。
使ってますね。
あ、なるほど。まあまあ、どっちか言ったら、喜ばなあかんと思いますけどね。先輩が付き合うということで、付き合うじゃん、結婚するということで、ちょっと、縁ができるわけじゃないですか。
うんうん。
ああ、縁はあったんですけどね、ガチの方だったんですよね。
ああ、そっか、もう、それすら喜べないぐらいの。
ファンの方が強かったってことです
。テレビのバラエティ番組とかで普通、先輩は聖地巡礼一緒に行くみたいなバラエティとかあったっすからね。
なるほど。情報量が多いけど、さすが、そのピッチさんと喋るのとは違って、えらいちゃんと
、まあ。なんとか拾える範囲。
すごいなと思います。この辺俺らが、俺とピッチさんがやると、ものすごい上っ面なとこしか喋らないですからね。
いやいやいやいや。
うん、続いて、日暮さん書いてあげました。オドカーがいると思ったら、バッドダディさんだった。といただきました。はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
ジェネレーションギャップアピールいらねえんだよ。
ああ、でも。
ですか。そんなに似てますかね。
ああ、僕的には、ダディさんの山本の真似。
ああ、あれですね。
うん、
ごめんなさい、
ミステリキス。
あ、ミステリキス来てんすよ。
そうそう。
ミステリキス、ほんと来てんすよ。
うん、あれが好きですよね、
うん。いやいや、言ってもらえてありがたいです。
うん、
でも、ちょっと水の呼吸は使えないな。花江さん高いですもんね。
日本を代表する長男じゃないですか。
いや、でも、この音川がすごい低かったのは確かにびっくりしました、
ね、うん。そうですね。
そうなんですよね。うん、
インタビューかなんか聞いてると、もっともっと低い声でやったんやけど、さすがに低すぎて、
ああ、
うん、あかんって言って、そうそう、聞き取れなくいいっていうことで、うん、もうちょっと、聞きやすい感じで喋ったらしいですけど。
なんかあまりも作りすぎちゃって、みたいな、そこを注意されたとか言ってました
ね。うん、そうですね。ね、うん、ね。今回ね、年齢が合ってなかったですよね、みんなね、いろいろね。
うん、
ああ、確かに。
確かに。
だから、まあ、花江さんといえば、まあ、今、特に主役が多いといいますか、結構少年役とかが多い中の小戸川っていう中年役なんで。
うん。
いや、そこも新鮮。まあ、ほんと声優さん注目するとすごく新鮮だったって。
うん。
最初。気づかなかったっすかね、ほ、
うんとに。うん。全然わかんなかったっ
す。花江さん出てるって聞いたけど、どこに出てるのかなって、小戸川じゃないか。
主役じゃん。
ですね。はい。じゃ続いて、ネオさんからいただきました。これを想起したりっていうことで、まあ、オッドタクシーを見て、名探偵ホームズを思い出したってことですね。
うん。ああ、なるほど。
これは確か、 ゴーさんも、これ思い出したいって画像貼ってくれてましたけど。
うんうん
うん。うん、まあ、ホームズは確か犬だけですよね。
そうですね。
うん。うん、まあ確かに、まあ思い出すっちゃ思い出しますけど。ホームズでも、ダギーさんなんか、全然、放送当時84年やもんね。
まだ生まれてない。
生まれてないですね。知ってはもちろんいますし。
見たことは
何個かは、なんか再放送かなんかはちょっと見かけたことはありますね。でも、がっつりは見れてないんで、結構オープニングとか、その、
ああ、そうですね、名曲ですね。
こう、なんですか、アニメの名シーンみたいなので、見る
か、
特に最終回あたりとかの、なんか、車の運転するシーンみたいな。
ああ、
はい、はい。ああ、ハドソン夫人がね。
あのあたりは結構なんか、シーンとしてはよく見るかなって。
そうですね。
うん、
うん。だ84年僕もバッチリリアタイで見てたんで。
うんうん。
うん。この辺すっげえ思う、覚えてるんやけど、つい2、3年前に再放送やってて。
はいはいはい。
見てみたら、おもろい回と面白くない回がすっげえはっきりしてて。なんか、子供の頃は違い感じひんかったけど、今見ると全然ちゃうなと。まあ、だから、うんうん、多分スタッフの違いが相当はっきり出てたんやろうな、と。
うんうん。
うん、だルパンなんかもそうやけど、宮崎さんが関わると、ものすごい凝ったものになるけど、多分作るのに相当時間かかってんやろうな、っていうぐらい。
うん。
うん、その回だけ突出してなんか作画が違ったりするんで。
ああ、ありますよね。
まあ、ホームズも多分そんな関係があるんでしょうね。
そうですね。
ホームズ。宮崎駿が監督演出を務めたのは6編のみって書いてあります、
うん、ぐらいですね。
うん、
だから、名探偵ホームズだから、基本探偵ものなんですけど、
うん、
小さい頃僕たちが楽しみにしてたのって、カーチェイスであったり、飛行機が飛ぶシーンだったり、
そうそう
冒険です
よね。冒険ですよね。モリアティ一味がね、やっつけられるあたりとか、やたら楽しかったじゃないですか。
そうそうそうそう。
謎解きは二の次だったような面も若干あったかなと思うんですよね。
確かに、モリアーティ教授がすごいコミカルなん
ですね。そう。そうなんです
か。後から小説で知ってるモリアーティと全然イメージが被らない。
そうそうそう。
もう、ほんで、部下の二人がめちゃめちゃアホなんでね。
ですよね。
その辺見てるのが楽しかったってなりますね。
うん。
じゃあ続いて、ケンケンマルさんからいただきました。オッドタクシーは曖昧に終わっているところも作品の魅力の一部だと思うので、過去続きが気になる終わり方であっても、安易な続編はやめてほしいと思っています。あと、世相を上手に反映させた作品だからこそ、時間を空けて世の中が移り変わったタイミングで作った方が面白い作品になるような気がします。オッドタクシーは続編を作るより、企業の広告利用等で息の長いキャラにしてもらえないかなと妄想しています。サントリーの各杯、太鼓ママバージョンとかお酒の CM がぴったりな気がしています。続編はブレードランナーみたいにもうないだろうと思ったあたりで続きを作っていただけると最高ですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。続編は見たいのはあるんやけど、
うん、
これ、最初から続編を、その構想にあって作ってたらいいんやろうけど、
うんうんうん、
人気出たから無理やり作ろうってなったら、多分グズグズなってしまうやから。
うんですよね、
うんうん。そう、そういう意味での安易なやつはやめてほしいけど、
うんうんうん、
残った謎をしっかり回収してくれる続編やったら見てみたいなと思うんですよね。
うん、確かに。
うん、だから、ボス、
うん、
ボスがなぜ交通維持の、
はいはいはいはい、
あれ財団を作ろうと思ったかとかね。
うんうん。
ボスの過去に何があったのかとか。
うん。
それこそ、矢野とかが、そのボスに恩義があるっていうのが、具体的に特に何があったのかっていうのが、
残
ら
なかった。そうそう。
そこは描かなかったな、っていうのは。
そうなんですよ。 で、あ、そう、ほんで、今回見直してて、最後の最後に、1億円もらったオドカーが、うん、もういらんけど使い道どうしようみたいなこと言うときに、思いついたって言ってて、うん、で、ゴーリキがそれに気づいて、もう直接行ってこいと。マレーバクのおじさんだって言ってたんですよね。
うん、うん、うん。
なぜゴーリキバレーバクってしてたのって思って。
まあ、ちょっと。ああ、でも、喋ってはいるじゃないですか、その、心療内科というか、ずっと、
そうか。
形で。だから、誰がどう見えてるってのは言ってたんじゃないかなって。
でも、
あ、そうか、過去の話をしたときに、マレーバクだったっていう話は、なんか、あったような。
あったことあん
のそこから、その、一回だけあるか。の過去と、その、なんですか、記録とかと、合わせれば、一致はできるかなとは
思う。そうやね、うん。子供の頃、だから退院してすぐぐらいに、マレーバックのおじさんと会ってるんですよ。
うん、
ああ、それ喋ってましたっけ？
それを喋ってるかどうかはわからんけど、
う
ん、
そうです、うん、シーンにはないか。
もしかしたら、マレーバックのおじさんからの援助を得てるっていうのは、後に喋ってるかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
はい、だ今回見ててちょっとおもろかったのが、オドカーの、頭にちっちゃい星いつも被ってるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが子供のシーンになるとしっかり頭に
そうそう
乗ってるっていうのね。うん、なるほどなるほど。まあまあ、見るたびにこれどういうことやろうとかいろいろが思うのがおもろい作品だなと思いますけど。
うんですね。
で、ケンケンマルさんの言うには、その、広告でね、まあ、うまい具合にお酒の CM とかに使ってもらえないかなと。
なるほど。
なるほど。
これはでもできそうですよね。
ですね。
普通に CM でね、アニメ調で流れてても、うん、なんかしっくりはきますよね。
うん。
太鼓ママなんかはほんまに使えそう
ですね。
ですね。
うん。
で、実写と一方っていうのもありそうですか？
あなるほどね。
普通の芸能人がなんか飲み来て太鼓のままからなんか酒継ぐみたいな。
うん。あ後ろよー見るとなんか見たことある人とか。
もしくはあのボールペンが置いてあったりとか。
ああ。
はいはいはいはい。
花屋さんがあの帽子かぶっていたりとか。うわってなるんですよ。
でも、太鼓ママが森さん中やったら、ちょっと村上やったら、ちょっと、イメージが変わりすぎて
確
かに。なるほどね。まあまあ、こんなんはいろいろできそうですね。
うん。
はい。続きまして、ゴーさんからいただきました。オッドタクシー会を拝聴。皆さんの深い考察に感心するばかりでした。特に、パンタンさんの深掘り具合には鳥肌が立ちましたね。また、ピチさんの逆シャーの下りと、アニさん論破されているからのフルボッコの流れがめちゃくちゃ面白かったですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあまあ、深掘り、もちろんパンタンさんが一番良かった、深掘りされてたけど、他も皆さんすごい深掘りした
から。皆さんすごかったですよ。
うん。また、特に、ガーネットさんはほんまに何回も見てんなっていうのがわかる。
さすがですよね、
うん。
で、ほんまに好きなんやろうなっていうのがすごいわかる。伝わりましたよね、あの辺がね。
そう。
確かに。
うん。
いや、皆さんね、地味なところで細かいセリフの引用してましたよね。
そうなんですよ。いろいろ掘り込んで、言いたくなるフレーズが多いんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
だから、まあ、言いたくなるとはまた別やけど、好きなんが、その、オドカーが質問、ドブに質問いいかって言った時に、
うん。
ドブが質問は一つだけだって言って、その瞬間、あれこんなとこにオービスあったっけって言って、うん、もう質問一つ使ってしまってるじゃねえかっていう、もうめちゃめちゃ好きで、あのくだりが。魔法のランプで失敗するタイプだな、みたいな。
うんうん、
これも、だから、わかる人しか、このオービスってなんやねんってなったら、もうこのセリフ入ってこへんやろしね。
うん、ですよね。
わ、うん、からん人置いてきぼりにするセリフも結構多いっちゃ多いんですよね、
うん。ありますね。
うん、うん。うん。あ、そう、ほんでも、この間、いろいろ言い逃したことあったんですけど、
はいはい。
あと田中の幼少期にテレビを見てて、はいはい、テレビでその漫才師がどんな店員なん言うて、で、もうええわってなる漫才のくだりがあったんですけど、
はいはい。
どんな店員っていうのが、ホモサピエンスのババ役をやってるダイアンの津田がね、
はいはい。
よく真似されるんですけど、若手芸人に。その時に、津田が多分言ったことないセリフの、どんな店員っていう、それを津田風に真似するっていうのがすっごく大阪で跳ねてた時期があったんですよ。それを知ってここの脚本に入れたんか、でも、どんな店員なん、もうええわで終わるのが、ちょっとすごいなと思って。
うんですね。
そこを取り入れたらすごいなと思って。
うんうんうん。
ガッピやってるんじゃないですかね、こんだけお笑い芸人のことを。
確かに、ね。
やってるんですか、ね、
そう。
計算通りというか、あれで入れてるんでしょ
う、ね。セリフが当て書きみたいな感じやから、
うんうん。
ダイアンを使うとなったら、あのセリフを入れたいって思った可能性は高いんで、
うんうん
うん。うん、その辺もすごく見てて、こう、ニヤッとさせられましたね。
はあ、そこは知らないと全くわかんないですね。
いいです、ね。
下りと一緒ですけど。
そうですね。で、ピチさんが、その、僕に論、もう論破されてますやんみたいなことを言ったけど。
論破ちゃいますよって。
なんやったら俺から聞いたから、これどういうことですかって聞いてみんなに教えてもらった形やのに、論破されてるの意味がわからない。
突然論破って言葉を使い出して、ちょっとびっくりしました。
なんか嬉しかったんでしょうね、俺が。教えられてる側になってるのがね。
あ
と逆者の下りね。
ね、みんなが一瞬バカいた瞬間でした。
思考停止しないです。
もうだから最後に人がいっぱい集まってくるっていう、水辺に集まってくるっていう下りを言いたかったんやろけど、
うん、
あのトンチンカンの逆者の例えで、その、話せなかったんですけど、あのシーンってやっぱすごくよくできてるんですよね。
はい。あれは名シーンですね。
いや、すごい良かったですよ、あそこ。
そう。まあだから、その、満月をバックに、車がダイブして、
うん、
トランクから1億円がばらまかれて、で、水の中にダイブしていくっていうところなんですけど、
うん。
それを各自、いろんな方向から見てるんですよね。
ですね。はい、
うん。で、田中が、それを見て、溝にスマホを落とした、水にポチャンって落としたっていうのを思い出したり、
うん。
かき花が自分が川に指輪を投げたシーンを思い出したり。
そう。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、三ツ矢じゃなくて、和田垣が、唐揚げが油の中にポチャンって落ちるとか、
うん、うんうんうん。
で、市村志保が、浴槽に入浴剤がポチャンと落ちるとか。
うん。
はいはいはい。
で、さらに、二階堂類が死体を海に放り投げてポチャンと落ちるとか。
う、
は、
ん、
いはい。全部水に落ちるっていうシーンを思い出すっていうね。
うんですよね。
うん。
川沢くん写真撮ってました。
川沢くん
そこもなんかキャラクター示してます、
ね、そうですね。
出ましたし、ホモサピエンスもね。
そうそうそう。
タクシーが突っ込むんかいって。
そうそう。その、頼むからもう一度突っ込んでくれやーって言った後、車が突っ込むんかいっていうね。
あの出発力はすごいなーって。
いや、ほんまに名シーンなんですけど、あれをもう逆者に例えられて、もう、わやになっちゃいましたけど。
やってみる価値があったんですかね。
オーバーロスしてたかもしれませんね。
そうですね。まあ、ピチさんの目からは、その、オドカーが、あの、運転席の背もたれにブランブランぶら下がってるように見えたんです
よ。アクシズショックですよ、
ね。うわぁ
って言ってる僕らがショックですよ。
はい。まあまあ、その辺が、聞きどころでもありましたね。はい。
はい、
続いて、ポイトフさんからいただきました。タイトル聞いて前々から評判聞いていた作品でしたので、配信聞く前に本編を視聴。現代風イリーガル版紅の豚風味で面白かったなと思いきや、 ラストの唐揚げちゃんのオチはあかんやろと一気にずんどこに突き落とされました。小戸川さんの人生の始まりと終わりをおかんと唐揚げちゃんが担ってしまい、結局白川さんでは救うことができなかったという流れがひたすら悲しい。結局ボスへの上納金も交通維持事前に費やすためという意図しないやるせなさにカタルシスがあったのかな。そこを露悪的にしてしまうのはちょっと納得がいかないといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。現代風イリーガル版紅の豚風味。まあまあ、見てみると全然内容は違いますけど、パッと見はそう思いますよね。
あ、そうなんです。まあ確かに。
その主役がシュッとしてないっていう面ではそうですよね。あとまあ低い声で渋いことは言ってないけど、小戸川は。まあ第一印象はそうなんやけど、見てるうちに全然ちゃうやんっていう。
最後。どちらかというと、群像劇。どっち？
そうですね。
そうですね。
主役は、まあ、小戸川がメインではありますけど、主役っていう意味では割と登場人物全員主役だったから、
そうですね。そうですね。
うん。そしてその、なんですか、適当な書かれ方じゃないけど、ちょっとこう、その過去とかがこう、まあ、出さずに全部こう描ききるっていうのをちゃんとやってたんで。
う
ん、
そうですね。
まあ、どのキャラも、全く手抜きはなかったな。
そうですね。確実に絡み合ってましたからね。
うん。
でも、田中革命で1話使っちゃうっていうのもすごいなって。
確かにね。
すごいですよね。
うん。直前までの流れにいきなりぶっ込んできますからね。
総集編、長っ。過去の回想シーン、長っ。
うん、だってあの過去
ほぼみたいになりましたけど
関係ないですかね、あの後から関係してくるんですけど、それまでの流れとは全然関係ない
ですね、特にまあ3話までの流れとはほぼ関係なかったんですけど、で
ドブは微妙に絡んでましたけど、それ以外メインのキャラ一切出ないですもん、ね、うん、過去に
そうですね、
しかもあの時点ではドブって全然わかりませんしね、
そうですね、
うん、だいたい最近のアニメって3話で掴んで、
うん、
そこから引き込んでいくための4話って結構大事だと思うけど、
うんうんうんうん、
そこを全くゼロに戻してしまうような感じで。
ですね、うん、逆手に取った感じでしたよね、
うん。ただまあ3話のラストが多分田中がスマホを落とすシーンやったと思うんですよね。
うんうんうん、
そこに、4話のラストが繋がるっていうところが、まあ、
うん、
うまいやり方ではありますけどね。
そうですね。
まあ、本編でも言ってましたけど、まさにあの街とか4人パのあのザッピングしてる感じですよ。
うん、
あ、はいはいはい、そうです、
ね。なんか携帯を落として、携帯っていうところをやったら田中革命が出てきてみたいなストーリーだっす、うんうん
うん。そうですね。その3話のラストで、小戸川がそのタクシーぶっ飛ばしていくところで、こいつ何やってんねんっていう、あの、スマホを落とすっていう。
うん、
こいつなんやねんの違和感を4話丸々使って回収するっていう。
ね、
すごいです、
ね。すごいですね。
ですね。うん、で、小戸川の人生の始まりと終わりをおかんと唐揚げちゃんが担う。
始まりについては多分あれですよ。あの、お母さんと一緒にそのドライブしてっていうくだりなのかな。
無理心中のくだりのことですよね。
ですよね。
うん。多分。はいはいはい。で、唐揚げちゃんが終わりようになっているか、まあ、そこは描かれてはないん
で。そうですね、まだ、
まあ、でも、そこはまあ、そう思わせる流れでしたもんね。
ですね。
そうなんです
よ。そう解釈される方ももちろん少なくはないと思います。
まあ、描いてないから、それぞれ、あっこで殺されたと見るか、白川さんが実は助けに来たか、
うん、
警察がちゃんと罠張ってたか、
うん。
うん。いろんな考え方はあるんで、
まあ、うんうんうん、
見る人に任せるってことですよね。
ですね。
うん。で、ボスへの上納金。だ、こう、ほんまさっきも言いましたけど、わからない部分なんで。
そうですね。
あんだけ悶々しょったヤクザの親分が、なぜめちゃめちゃ金を集めさせてそれを交通維持に使おうとするのか。
うん。
で、
うん、
その、いわゆる、過去にやってきた悪いことを悔いてやってるような気もするんやけど、そうやとしたら、ドブとかヤノに手段は選ばんから金は集めてこいっていうのもちょっと不自然な気もするし。
あと、他に何かやってるかどうかはわからないですけど、なんで交通維持の方に全部行ってるのかっていうのもわからないところです
ね。ですね。
そうですね。あの時点で、最後の、最終話の時点で、オドカーが1億円足らず持ってきて、使ってくれって言うから、まあそれで、金はできたかもしれんけど、もう部下の、ドブンにしても、矢野にしても捕まってしまったから、それ以外の上がりがなくなってるわけですもんね。まだ引退を考えてるって言ってたから、多分オドカーの金をもらって、それ以外は、もう、金がないから、そこで引退ってことになるんでしょうけどね。
まあ、結構大きそうな組織の場合には、その、まあ、ナンバー2とナンバー3は出ましたけど、他のね、キャラクターがあんまりそこは出て、部下は出てこなかったんで。で、ボスという割には、周りにその警護役とかは全然いなかったしわけですし。
まあ、ドブは一匹狼っぽかったですけど、ヤノも結局、一人しか部下使ってなかったわけですもんね。
まあ、ややこしになるから、描かんかったっていうのもあるかもしれんけど。
あとは、あの、あれですよ、あの、ヤノの部下は、あれですよ、あの、女子供を持ってきたら、あの、頭おかしくなるって、あの、ほら、ラップで言ってましたし。みんな頭がおかしくなるって言ってましたし。矢野はなんかでも部下結構本当はいそうな感じはしますけどね。
そうですね。部下の関口。ちゃんと26って書いてるか。前、これ前ね、収録しながらウィキ見てたら、関口が36歳って書いてるように見えたんやけど、俺の見間違えたかもしれんけど、矢野より年上なんやって思ってて。
ほうほうほうほう。
ただ今見るとちゃんと26歳になってるから。
26って書いてますね。
まあこれなら意味はわかりますけどね。まあ2回目見ても、いや3回目か、3回目見ても関口かっこええなと思って。山本が一番好きなんですけど、山本と関口が、最初に、あの、市川と柿花が、その、会うシーン。雨のバス停で。
ああ、はい、はい、はい。
で、会って、その、喫茶店行こうかってなって歩き出したところを、関口と山本がボーンと出てきて、すごい怖い顔してんねんけど、すっげえ悪い奴らなんやろなと思わせながらも、要は、市川の身が、危なくないように見てたような気もするんですよね。
なるほど、なるほど。
でないとあそこにいる意味ないですもんね。あそこまで、あそこで捕まえようとしてるわけじゃないねんから。だからもしかしたら市川警護の意味で、あそこにおったんかなと。そうやって見ると、こいつらもう、そこまで悪い奴じゃないんかなっていう見方もできたんですよ、
なるほど、なるほど。
まあ見るたびにいろいろ思うところはありましたね。
確かに。
続いて、月島さんからいただきました。ネタバレ全開で皆さんの感想を聞けて本当に楽しかったです。どのキャラも法や善悪より情や目的が行動基準になっているのがすごく現代的、すごく現代的で人間臭く感じましたね。お笑いネタといえば、12話の足りない二人は、山里さん、若林さんのコンビ名とかけている気がしますね。といただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
月島さんはちょっと予定が合わなくて、あの時の座談会に参加できなかったんですけど、まあ、月島さんも一応、タイミングが合えば参加する予定だったんですよね。
そうですね、はい。
で、そうですね、このお笑いのネタがいろいろ含まれて言ってたけど、 ジュニアのサブタイトルが足りない二人だったんですけど、これも、はい、僕も気づいたんですけど、聞いたことある単語やなと思って、
はい
はい、
南海キャンディーズの山ちゃんと、
はいはいはい、
オードリーの若林さん、この二人がユニット組んでて、よくライブをやってたんですよ。で、その時のライブが足りない二人っていうタイトルです。この間最後もう終わりにするってやったと思うんですけど、結構何回もやってて、かなり受けてたみたいですね、この二人。
バラエティ番組でやってたんですね、この
旅。みたいですね。あ、
番組でもやってたんや。
2012年からなんか1クールやって、で、なんかちょいちょいやってる。
うん。
足りない二人とかやってるみたいですね。
ああ、そうなんや。俺、山ちゃんのラジオ聞いてるときに、この二人で組んでライブやるっていう話は聞いてたから。
うんうんうん。
うん、テレビもやってるのは知らなかったですね。
へえ。でも、生き見るとでも21年の5月31日に一応コンビを解散はしてるみたいですね。
みたいですね。
はいはいはい。うん。
そうか、足りない二人。まあ確かに、何ですか、よく目立つ方がいないっていうことですよね、きっと。
ああ、
そうですね。
だから、足りない二人。
はい。まあでも、南キャンにしても、オードリーにしても、頭脳はこの二人なんです
よ。そうですよね。
です
ね。それぞれこの二人がいないと成り立たない。
うん、
そうそう。で、二人ともすごいマイナス思考なんですよね。すごいその辺が共感を得るみたいな感じで、おもろかったみたいですね。
へ、
うん、まあまあこんな感じで、ほんまにお笑いネタがふんだんに入ってましたね。
うん。
はい、続いて、ワットさんからいただきました。オッドタクシーのオープニングは、伏線を張ると同時にミスリードも入れていくのがテーマだったそうです。っていうことで、リンクを貼ってくれてるんですけど、
うん。
ダゴッドタクシーの監督の木下麦さんと、アニメーション作家の山田良二さんでいいかなのオープニングをめぐる対談ということで、これちょっと読んでみたんですけど、面白かったですね。
うんうんうん、
この山田さんっていうのが、木下監督の先輩に当たる方らしくて、
うん、
で、このオッドタクシーのオープニングのアニメーションを作ったらしいんですよ。
うんうんうん
うん、で、何を、その、意図して、あのオープニングにしたかっていうのをいろいろ語ってくれてて、
うん、
スパイダーマンホームカミングやったっけ？
はいはい。ホームカミング。映画でありましたね。
あれのエンディングがアニメーションなんですよね。
うん。
ですね。
あんな感じにしたいと思って、ただあれはロック調なんやけど、こっちはそのラップなんで、もっとメローな感じなんで、
うんうん、
あっこまで激しいんじゃないけど、あれに近いようなアニメーション作りたいなって言って、このアニメーションになったらしい。
うん、スパイダーマンホームカミングのエンディングは、皆さん結構ご存知なスパイダーマンのテーマに合わせて、確かアニメーションがありましたよ、
うんうんうん。
結構覚えてますわ。
はい、
うん。結構そう。だからお馴染みのテンポで、なんかすごい新しい感じにする。
うん。
すごい良かったんですけど、
うん、
この監督のシャツが、マーベルのサノスなんですよね。
お
なんか、それ、なんか意味してなのかなっていうね。
ああ。
独裁者、支配者というか。
うん、なるほど。うん。
なんか、ごつい T シャツ着てるなと思いながら。
で、オープニングの、そのキャラにしても背景にしても、
うん、
その輪郭線がないと。
ですね。
うん。
確かに。
その辺も意図してやってると、この、
あやふやな感じって感じですかね。
そうですね。ゆるい感じにしたかった。
うん、うん、うん
うん。
表情がない感じですよね。
そうですね。
なんか一瞬君のためなら死ねるをそう彷彿させるわ。
ああ、はい、
確かに。
確かに目の黒い部分とか目がついてない
ん
です
よ。
うん。うん、うん、うん。だから確かに感情があんまり感じられなかった
り。うん。
うん。
映像が流れていく感じもいいですよね。
ですね。
はいはいはい。
繋がって流れていくみたいな感じで。
うんうん、うん。
そう。で、その辺にミスリードを入れてたみたいで。だから、ドブが、サンドバッグをバンバン殴ってんねんけど。 サンドバッグから出てくるのがカキ花だったり。
うんうんうん。
カキ花とドブは絡みが全然ないんで、そこはミスリードを狙ったらしいですね。
うん。
うん。とか、押し入れは頭の中を想像させるみたいな感じで、その押し入れが開いたら猫が出てくるんやけど、そっから、オドカーの頭がぐるーっと回って出てくる。
うんうん、
はい。うん。で、オドカーの頭がくるくる回るっていう。うん。これは見てる方からしたらどうなんやろう、なんか、気持ち悪いと思って、クレーム来へんかなって思ったらしいんやけど。
うん。
まあまあでもやってまえ、思って、行ったらしいですけどね。
うんうん、
うん。うん。不穏は不穏でしょ。
そうですね。うん。まあいろいろこう、オープニングだけでもものすごい込めて作ったみたいですね。
オープニング飛ばせなかったです。
毎回見てましたね。
うん。